シュア記の9章から学びます。ここでのテーマは信仰の戦いですね。信仰の戦いです。イヨシュアがですね、さらに戦っていって、でついにですね、この主が命じられた通りに土地を占領していくところをですね読んでいきます。9章の1節ですけれども、さてヨルダン川のこちら側の山地、低地およびレバノンの前の大海の全沿岸のヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の王たちは皆これを聞き、相集まり一つになってヨシュアおよびイスラエルに戦おうとした。まずこのこちら側と書いてますけど、これヨルダンの西岸ですね。そして山地低地というとレバノンだから北の方ですね。そしてこの沿岸ですね、全沿岸のところ、そこにいる人たちですね。その人たちがこの相集まったと。でここに出てきている異邦人たち、ヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリチ人、ヒビ人、エブス人で、これ1、2、3、4、5、6、まあ、これは6しか書いてないですけれども、ここに出てきている人たちの名前が、このまだヨルダン川を渡る前にモーセが最後に説教をしたあの申命記ですね。そこでこのモーセが話しているんですね。7章の1節です。読んでみます。あなたが入っていって所有しようとしているうちに、あなたの神主があなたを導き入れられるとき、主は多くの異邦の民、すなわちヘテ人、ギルガシ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人およびエブス人のこれらあなたよりも数多くまた強い7つの異邦の民をあなたの前から追い払われる。というふうにこの7つの異邦の民なんですね。今このモーセが言ったことが実現しようとしているというか、この7つの異邦の民がイスラエルにこの一つになって戦おうとしてきたわけなんです。でこのこれを聞きと書いてありますね。でこれを聞きって何かというと、8章で書かれていたことですね。ヨシュアがエリコを攻め、その後にアイを攻めて、そして、サマリア地域のところにまで行き、ちょうどそれは約束の地の真ん中に位置するところで、エバル山に登って祭壇を築き、生贄を捧げ、そしてモーセが言って、モーセが話したようにこの石の上にですね、律法を書き、そしてその上で律法を宣言したわけですね。このモーセが言ったことを全部読んで聞かせたわけですね。で、そのようになったということを聞いて相集まったってわけなんです。このヨシュアたちがですね、この攻めていくということが、このヨシュア記を学んでいるとですね、非常に特殊だということがわかると思います。それはモーセが言ったことを右にも左にもそれずに、それを口ずさむということによって戦っていきなさいということだったんですね。ですからモーセ御書、ヨシュア記というのはモーセ御書の実は延長線上というか完成品というか、このモーセ御書の中で、語られていたものが信仰によって実現していくという、そういう書物だということを、初めのところで学びました。そして今この神の御言葉が攻め取ったらですね、この真ん中のところで宣言されたんですね。それでこのそのことを聞いてこの愛集まったということになるわけなんですね。でここすごく面白いなと思います。神の御言葉を中心にして、そしてこの領域を持っていく、この領地を取っていくですね、この土地の真ん中でこの御言葉を宣言してですね、このようにクリスチャンにおいてもですね、御言葉を実行し、御言葉を中心にしていくということを、この一歩前進してですね、私たちが行っていくと必ず敵からの 反撃があるわけですね。攻撃があるということです。主が言われたことを行っていく、そして御言葉に根ざした生活をしていくときに、必ずこの空中に権威を持つ者、悪魔と悪霊どもがですね、この私たちの生活に霊的な攻撃を開始していくんだということですね。ですから何か新しくですね、この神の御心ですね、それを行うときに、まあ今この新しくですね、このミニストリー、まあ、私個人もそうですけれども始めようとしているわけなんですが、必ずその時にですね、この多くのこの霊的な攻撃が起こってくるわけです。その現状維持をしていればですね、何も起こりません、うん、でも本質的なこと、神にとってこれは本質であるとですね、この相続を得ていくということを行っていく時に、このようなこの戦いが始まっていくということです。で3節を見ると、しかしギブオンの住民たちはヨシュアがエリコとアイに対して行ったことを聞いて、彼らもまた計略を巡らし変装を企てた。続けて、彼らは古びた袋と古びて破れたのに次を当てたブドウ酒の皮袋とをロバに負わせ、繕った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。計略をギブオンの住民が、こう巡らしたわけですけれども、このギブオンというのはエリコとアイですね、イスラエルが攻め取ったエリコとアイの少し南のところにある町ですね。で、そのエリコとアイが、この、倒れたということを聞いてですね、彼らは、戦うのではなくて、まあ、戦いなんですけど計略ですね、この騙すことによって、この戦っていくという方法を取ったわけなんですね。これも戦争なわけですね。これは立派な戦争です。情報戦という言葉があるようにですね、この立派な戦争であります。そして悪魔も私たちに対して何をもって攻撃するかというと、偽りをもって攻撃するわけです。悪魔は偽りの父ですね。悪魔が嘘をつくのは当たり前のことですね。もうごく自然のことであるとイエス様が言われています。なぜならば嘘以外のことは言えないからなんだと、全ての嘘の始まりが悪魔なんだということをイエス様が言われました。でこういうこの古びたものをですね、この身につけて、この食べ物もですね、全てこの身につけて古いものを持っていった。そして6節に、こうして彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今私たちと盟約を結んでください。イスラエルの人々はその非美人たちに言った。多分あなた方は私たちの中に住んでいるのだろう。どうして私たちがあなた方と盟約を結ぶことができようか。盟約を結んでくださいとお願いしていて、このイスラエルの人たちは盟約を結ぶことができようかと話していますけれども、なぜかというと主がモーセを通して盟約あるいは契約を結んではいけないということを命じていたんですね。先ほど読んだ申命記の7章の1節に続いてですね、モーセがこう話しています。あなたの神主は彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを誠実しなければならない。彼らと何の契約を結んではならない。容赦してはならない。契約を結んではいけない。盟約を結んではいけない。そういう言葉があったので、このお前たちはここに住んでいる者ではないのかというふうに疑いかかって、それで、結ぶことはできないと話したわけなんですね。すると彼らはヨシュアに言った。 私たちはあなたのしもべです。しかしヨシアは彼らに言った。あなた方は誰だ？どこから来たのか？この最初はイスラエルの人たちに話して、そしてリーダーであるヨシアに直接話して、ヨシアがどこから来たのかと聞いています。9節、彼らは言った。しもべどもはあなたの神主の名を聞いて非常に遠い国から参りました。私たちは主の噂および主がエジプトで行われたすべてのこと、これは後悔が分かれたことですね、主がヨルダン川の向こう側のエモリ人の2人の王、ヘシュボンの王シホンおよびアシュタロテにいたバシャンの王オグリなさったすべてのことを聞いたからです。これは民数記の後半部分に出てきた、あのモーセがこのヨルダン川の東の方を北上していた時にエモリ人の王、このシホンですね、そしてバシャンというのは今のゴラン高原の方ですね、北の方ですね、その王に対王をこの、ことごとく滅ぼして彼らをですね、それで、イスラエルの土地マナセ半部族と、ガドーとルベですね、の部族相続者になっていくわけなんですけれども、それに対してしたことを聞いたからなんですと言ってるんです。で、似たようなですねこの話をですねエリコにいたラハブも言ったんですね。これは世界中に、ある意味で世界中にです、特にエジプトで行われたことっていうのは本当に世界中に神様の名を知らせるためであるという意図があったんですね。それでああいうことが主は行われたんですけれども、もう本当に世界中にこのそこを本当にいろんな人がもう聞いていた話なんです。で、ここでミソはですねエリコとアイというのが出てこないんですね。非常に遠い国から来たと言っているわけですから、エリコとアイについてはその聞いていないぐらい遠いところですね、この歩いている間にそれが起こったというぐらいの遠いところなんだということを彼らは、この話して、言外で言っているわけなんです。で、11節に、それで私たちの長老たちや私たちの国の住民は皆私たちに言いました。あなた方は 旅のための食料を手に持って彼らに会いに出かけよ。そして彼らに、私たちはあなた方のしもべです、それで今私たちと盟約を結んでくださいと言え。この私たちのパンは私たちがあなた方のところに来ようとして出た日にそれぞれの家からまだ温かなのを食料として準備したのですが、今はもうご覧の通り乾いてボロボロになってしまいました。またブドウ酒を満たしたこれらの皮袋も新しかったのですが、ご覧の通り破れてしまいました。私たちのこの着物も履物も非常に長い旅のために古びてしまいました。証拠を提示している、遠い国から来たんだということであります。そして14節に、そこで人々は彼らの食料のいくらかを取ったが主の指示を仰がなかった。ここがイスラエルの人たちの大きな失敗だったわけです。致命的な間違い、主の指示を仰がなかった。前回愛を責めるところで彼らは主に命じられて愛を責めたのではなくて、自分たちの判断によって愛を責めていったわけなんですね。自分たちの判断によって、目に見えるものによってことを行っていくということはごく普通のように見えるかもしれないんですけれども、私たちのクリスチャン生活、特にミニストリーにおいてですね、これは致命的なわけですね。主の指示を仰がなかった。主を恐れることは知識の始まり、知恵の始まりと箴言に書かれていますけれども、主を恐れる、だから自分たちが何かこれが良かれと思ってしていくことではなく、本当に主が何をお考えになっているのかをまず聞かなければいけない。知恵に欠けた人がいるなら惜しみなく与えてくださるし、神に願いなさいと ヤコブが手紙の中で話してますけれども、そのように聞いていくということがですね、非常に大切になります。多くの場合はいろんなことをやった後に、計画した後に、主よ、これを祝福してください、このプログラムを祝福してください、私たちがこの行っているものを祝福してくださいというふうにこのなっていってしまうわけです。それ逆ですね。まず主の指示を仰ぐ、主がどう思われているのかを仰いでいく、それからこれ判断をしていくと、これをしなかったということが本当に致命的なことになってしまいました。ヨシュアが彼らと輪を交じ、彼らを生かしてやるとの盟約を結んだとき、回収の上に立つ族長たちは彼らに誓った、誓ってしまいました。彼らと盟約を結んで後3日経ったとき、人々は彼らが近くの者たちで自分たちの中に住んでいるということを聞いた。それからイスラエル人は旅立って3日目に彼らの町々に着いた。彼らの町々とはギブオン、ケフィラ、ベーロテ、およびキルヤテエリアムであった。これはちょうどエルサレムとテルアビブの間にある町々です。今のですね、今のエルサレムとテルアビブの間にあります。回収の上に立つ族長たちが、すでにイスラエルの神、主にかけて彼らに誓っていたので、イスラエル人は彼らを撃たなかった。しかし全回収は族長たちに向かって、不平を鳴らした。それはそうですよね、不平を鳴らしました。けれども19節、そこで族長たちはみんな全回収に行った。私たちはイスラエルの神主にかけて彼らに誓った、だから今私たちは彼らに触れることができない、私たちは彼らにこうしよう、彼らを生かしておこう、そうすれば私たちが彼らに誓った誓いのために身怒りが私たちの上に下らないだろうと言ってますね。誓いをした、この誓いという内容がですね、主の御心にかなわなかったんですけれども、でも誓いを破るということはさらに御心にかなわないことであるということなんですけども、一つのですね、約束をする、例えばまあそうですね、分かりやすい例でしたら結婚をするというのがいいかもしれませんね。結婚をするときに、この人がいいと言ってですね、この未信者の人とこの結婚する、ね、別にね、これは罪でも何でもないじゃないですかと、ね、まあ、これはいいです。でも実際に未信者の人と結婚した人で必ず出てくるのは、いやー本当に大変だと、価値観が合わないということですね。価値観が合わずにそれで、いろいろな意味で苦労していく、自分の霊的な成長にも阻みになっていく、ということをですね、現実の話として聞くわけです。ですからそういうように目に見えるものに従って約束事をしていくことは本当にこの命取りにもなり得ます。けれどもじゃあ破棄していいものか言うと、そうではない。じゃあ離婚していいのかと、主の御心にかなわない、そうではない。やはり自分が約束したもの、コミットメントをしたものということに対してはきちんとそれを果たしていかなければならないというのがですね、ここで言っている、彼らに誓った誓いのために身怒りが私たちの上に下らないだろうとですね。その中においてですね、神の憐れみを待ち望むって言ったらいいでしょうかですね。それをこの族長たちが求めたわけです。族長たちが回収に彼らを生かしておこうと言ったので、彼らは全回収のために焚き木を割る者、水を汲む者となった。族長たちが彼らに言った通りである。そして、22節も読んでいきます。ヨシアは彼らを呼び寄せて彼らに次のように言った。あなた方は私たちの中に住んでいながら、なぜ私たちはあなた方から非常に遠いところにいると言って私たちは欺いたのか。今あなた方は呪われ、あなた方はいつまでも奴隷となり、 私の神の家のために滝木を割る者、水を汲む者となる。で、先ほどから滝木を割る者、水を汲む者、奴隷となり、というふうにヨシアは言っていますけれども、この奴隷、滝木と水を汲むというのは一体 何のためかといったら、神の家のためだって書いてあるんですね。で、これ後で触れます、もう一度。すると彼らはヨシアに答えていった。あなた方の神主がそのしもべモーセにこの全土をあなた方に与え、その地の住民のすべてをあなた方の前から滅ぼしてしまうようにとお命じになったことを、このあなたのしもべどもははっきり知らされたのです。ですからあなた方の前で私たちの命が失われるのを非常に恐れたので、このようなことをしたのです。ご覧ください、私たちは今あなたの手の中にあります。あなたのお気に召すように、お目にかなうように私たちを お扱いください。そしてヨシアは彼らにそのようにし、彼らをイスラエル人の手から救って殺さなかった。こうしてヨシアはその日、彼らを回収のため、また主の祭壇のため、主が選ばれた場所で滝木を割る者、水を汲む者とした今日もそうである。非常にこれは、賢い対処だったんです。というのは、彼らをまず奴隷状態にし、滝木とかですね、この水を汲む、そしてその仕事に従事させることによって、イスラエルが最も恐れていたこと、それは偶像に引き寄せられていくということになります。それが防げられる、防ぐことができるわけですね。神の家のために奴隷として働き、そして木をですね、このを使ってですね、この何かこの偶像を作るということが彼らはできずにですね、神の家のためにそれを行っていくというところに彼らを従属させていったわけなんですね。で、実はこの、ギブオン人たちなんですが、このギブオンというところですね、後にも出てくるんです、聖書なんですね。2箇所ですが、1つは歴代史第2の1章の3節。ソロモン及び彼と共にいた全集団はギブオンにある高きところに行った。そこは主のしもべモーセが荒野で作った神の会見の天幕があったからである。契約の箱はダビデのところに移されたんですけども、その他の幕屋はの用具とか部品はギブオンにあったんです。なぜかというと、ギブオン人たちが、というかなぜかというよりも、そのギブオンのところで神の家を建てていて、神の家っていうか幕屋ですね。でそこで、彼らがずっとギブオン人たちが、この働いていたということをこの見ることができるんですね。そして次にネヘミヤ記の3章の7節にはこう書いてあります。彼らの次にギブオン人メラテヤとメロノテ人ヤドン、それに川向こうの総督の管轄に属するギブオンとミツパの人々が修理した、バビロンによって神殿が破壊されて、そして70年後に帰還し、そして再建をした時にですね、この城壁ですね、城壁の再建、ネヘミヤが総督となって、この指揮をしたわけですけれども、その時に関わっていたのがギブオン人たちであるということも書かれているわけなんです。このように歴史を通じて、ごめんなさい、このギブオン人はまだ他にも出てくるんですが、今2箇所だけ読みましたけれども、歴史を通じてこのギブオン人がですね、ずっとこの神様の幕屋のところで、神様の家のところで働き続けたというものを見ていくことができるわけなんですね。でこれってとっても大事な箇所であると私は思います。この肉、また自分の、この行っていた罪ですね、失敗した部分、そういうものをですね、いかにして二度と、その罪とかまた肉の行いを行わないで済むようになるのかと、いうことに対してのヒントになると思います。それはこの影響を決して与えないように監視させるようなところに置くということです。神の家の近くとありますからね、そういうところに置いて、それと同じように 自分が陥るこの罪というものをですね、このあえてですね、その要因を不便になるかもしれないけれども取り除いていくことによって、可能になるということが考えられるわけなんですね。例えば、このそうですね、何がいいかな、この性的なものにおいてのですね、この罪を犯したこの人がですね、で神様に謝ったらもちろんそれを神様許してくださいますけれども、また同じようなことをやってしまうかもしれないですね。そしてそういう肉の思いというのはですね、必ずこの何かが起こるとですね、そこに戻っていってしまう、初めの状態に戻っていってしまう。でそれゆえにですね、この他の人だったら別にしなくてもいいような制限を自分で設けていくことは可能なわけですね。例えばこの牧師が罪を犯したらですね、よく言われるのは、一時期この仕事に教会でね奉仕をしないっていうのもそうなんですけれども、あとは、この女性にカウンセリングをしないとかですね、あと一人で、どっか出張に行かないとか、この旅をしないとかですね、そういうこう自分に貸していくわけですね。でその誘惑を受ける場に自分を置かないというですね、主の霊がですねこう働く、そして肉の働きがこれ起こらないですね、そういう場に自分を置いていくということができるわけなんですね。でそれっていうのはですね、本当にまあ確かに不自由なんですけれども、罪の奴隷から免れるということにおいてはですね、自由にされているわけなわけですね。ですからこのギブオン人がこの神様の家で働いていたというのは本当にこの、知恵であったと思います。賢いことだったと思います。で10章に入ります。さてエルサレムの王アドニツェデクはヨシュアが愛を攻め取ってそれを誠実し、先にエリコとその王にしたように愛とその王にもしたこと、またギブオンの住民がイスラエルと和を講じて彼らの中にいることを聞き大いに恐れた。エルサレムの王が出てきました。エルサレムはこの前にはサレムの王というメルキデゼクが出てきたんですね。まあその後にアドニツェデクです。メルキゼデクって最後似てるでしょ。ツェデクっていうのは同じなんですね。で、これは義なんですね。義、正義ですね。でアドニっていうのは主人のことですね。だから、義の正義の主っていうことなんですけど、メルキゼデクは、メルキっていうのが王ですから。だから義の王になるんですけども。でアドニツェデクですね。このエリコとアイ、そしてさらにギブオン人がですね和を講じたということを聞いて非常に恐れたわけです。2節を読むと、ギブオンが大きな町であって王国の都の一つのようであり、またアイよりも大きくてそこの人々は皆勇士たちであったからである。非常に大きかったんですね、このギブオンがね。だけどもこの彼らがですね奴隷になったって話を聞いてものすごいびっくりして、もう恐れて混乱したんだと思います。それで3節に、それでエルサレムの王アドニツェデクはヘブロンの王ホハム、ヤルムテの王ピルアム、ラキシュの王ヤフィア、エグロンの王デビルに使いをやっていった。私たちのところに登ってきて私を助けてください。私たちはギブオンを打ちましょう。ギブオンがヨシュア、イスラエル人と和を講じたから。それでエモリ人の5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシの王、エグロンの王とその全陣営は相集まり登っていってギブオンに向かって陣を敷き、それを攻めて戦ったとあります。また相集まってというですね言葉が出てきましたね。一つこの攻略したからですね、また恐れが来てその周りのこの王がですね 周りの国々の、まあ、当時この中央集権というのはなかったんですね。このカナン人の土地はですね、もうそれぞれの町がもう一つずつ王様になってたっていうような状態 で相集まってですね、そしてこの今度はギブオン人ですね、ギブオン人を叩こうということになりました。でこの、エルサレム以外のですね4つの町はこのエルサレムのさらに南の方にあるこの町であります。でそこで、そこの王様が集まっている。ギブオン人、ギブオンの人々はギルガルの陣営のヨシュアのところに使いをやっていった。あなたのしもべどもからあなたの手を引かないで、早く私たちのところに登ってきて私たちを救い助けてください。山地に住むエモリ人の王たちが皆集まって私たちに向かっているからです。助けを呼び出ますね、迷惑を結んでるからだと。助けてください。そこでヨシアはすべての戦う民とすべての勇士たちと率いてギルカルから登っていったですね。迷惑を結んで誓いを立てているからですね、ヨシアはこの登っていきました。もう文字通り登ってて、ギルガルから登っていったんですね。この、このギルガルっていうのがあのヨルダン川 のすぐそばにありますけど、ずわーっと登っていくんですね。ですね。で、この本当にこの約束事を守っていったわけなんですけども、その時にですね、主がヨシュアに、お語りになりました。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。ヨシュアが、主がヨシュアにですね、この本当にヨシュアがこの約束を守っている時にはっきりとですね、恐れてはならない、手に渡したからだと、もうはっきりとこれは御心なんだということをですね確認させてくださったわけなんですね。で何度も話しますが、手に渡したからだですね、渡したという完了形になっているわけですね。もうすでに主は勝利をこのもう用意されているわけなんですけども、大事なのはそれを信仰を持って勝ち取っていく、自分のものとしていくことであります。ですから9節に、それでヨシアは夜通しギルガルから登っていって、突然彼らを襲ったとあります。夜に行ったんですね。で私たちはこの神様に語られることがあった後に、これ自分たち何かやっていくってことはまずいです。でも逆にですね、語られているのに何もしないということもあるわけですね。ですね、例えばこの人に伝道しなきゃいけないという強い促しを受けてですね、いやいやっていうふうにですね、そうあってはいけない、あとかったるいなとかですね、いや怖いよとかですね、いろいろな思いで、でも今主がお語りになったからですね、このもう全力でですね、それに自分を合わせていく。夜通しなんて言ったらもう嫌ですよ、本当だって普通に考えてもですね、楽したいですよ。愛を責めた時のようにですね、2000人3000人だけで行くとか、ああいう余裕を持ったですね動き方を人間はしたいです。でもヨシュアはそうではなかったんですね。で私たちもコミットメントするっていうのはこういうことですね。主から言われたことをですね、この自分の思いとか、その自分のこのいろんなものをですね、力を尽くし、心を尽くし、精神を尽くしてですね、これを行っていく、心を尽くして行っていくっていうことがとても大事になります。それでヨシアは、ここですね、ごめんなさい、10節です。主が彼らをイスラエルの前でかき乱したので、イスラエルはギブオンで彼らを激しく打ち殺しとありますね。主がかき乱した、主が戦ってくださっているわけですね。そして、ギブオンで激しく打ち殺し、ベテホロンの上り坂を登って彼らを追い、まだ上り坂ですね、こうずっと登っていってるわけですね、西に向かっていってるわけですけど、上り坂ですね。そして、アゼカとマケダまで彼らを撃った。彼らがイスラエルの前から逃げてベテホロンの下り坂だから、下り坂に今入っていってるんです。だからこの山のところを過ぎてって、この下の方に、だから彼らの方が速くなっていくんですけれども、次を見てください。主は 天からの彼らの上に大きな石を降り降らし、アゼカに至るまでそうしたので彼らは死んだ。イスラエル人が剣で殺したものよりも豹の石で死んだものの方が多かった。また主が戦っておられます。またあとですね、下り坂だったらですね、このあっちはどんどん速く走っていって、まあ、自分も速く走れるわけですけれども、でもその時にですね、この野球のボールのようなこの豹をですね降らせたのだと思います主が。そしたらですね、もう死んでしまいます。で、剣で殺したよりももっと多くの人が死んだということですね。主がエモリ人をイスラエル人の前に渡したその日、主はヨシアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った。火をギブオンの上で動くな、月をアヤロンの上で、民がその敵に復讐するまで火は動かず月はとどまった。これはヤシルの書に記されているではないか。こうして火は天の真ん中にとどまって丸一日ほど、これ行くことをですね、出てくるって言ったらなんか夜みたいに聞こえますけども、行くことを急がなかった。主が人の声を聞き入れたこのような日は先にも後にもなかった。主がイスラエルのために戦ったからであるとあります。驚くべきことですね。聖書の記述の中でもこれほどですね大きな祈りが聞かれたっていうことは、もう本当にあの後悔がですね分かれるっていうこともすごいことですけども、これもですねものすごいことでありますね。で、なんでこういう祈りをしたかって言ったら、ヨシアはこの日が沈んだらこの彼らをですね徹底的に滅ぼすということができないわけなんです。主はもう徹底的にこの打ち滅ぼしなさいと命令されているわけですけれども、ここで逃したら大変です。数時間後にはもう日が沈んでしまいます。だから今日を止まれと、月を止まれ、この日が、ギブオンの上ですね。でも月っていうのがこの今西側に、出ているということになるのかな、そうですね、西側に月があって、この上の方に、上の方に太陽が出てたわけです。でこれ止まれとこの祈ったわけですね。まあ実際どうなったか分からないですけど、この時点がこの遅くなったということで可能性ありますよね。遅くなってそしてまた早くなったとですね。でそういうふうにしたんですけれども、ここにですね、なんでこういう祈りを聞いてくださったか、それをですねちょっと考えてみたいと思いますね。これ今まで聖書を学んできて、このモーセ五章でヨシアを学んできてですね、この約束の地にいる住民をことごとく滅ぼすという神様の御心が何回も何回も強調されて出てくるわけですね。もちろん神様の御心っていうのは全て大事なものなんですけれども、本当に強調されていることっていうのはたくさんあり、強調されているっていうものがありますですね。新約聖書を学んでもですね、本当にこれをやったらですね神の怒りを招くですね、神の国に入ることはできないですね、そういうことをですねこうものすごく強く言っているところ、神の御心として言っているところがありますね。まあ、そういう感じでものすごいこの滅ぼすっていうことに関してですね、神様がはっきりとそれをお考えになっていたという背景があるわけなんです。でその御心を実現していくためにヨシアが動いていったわけなんですけど、その御心の実現のための祈りだったわけですね。それでこの祈りが聞かれたわけです。単純にですね自分の願いをですね叶えてもらうための祈りではないんですね。むしろ御心を行うための祈りが聞かれたわけなんです。ですから、このヨハネの手紙ヨハネの第一の手紙の5章の14節にはこう書いてあります。何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。御心にかなう願いをしていく、これが、この鍵になっていくわけですね。それを祈っていくときにこういう大きな祈りが大きな働 働きがですね、自分を通してなされていくということになります。ヨシアは全イスラエルを率いてギルガルの陣営に引き上げた。一度ギルガルに戻りました。これらの5人の王たちは逃げてマケダの洞穴に隠れた。マケダというところですね、この南の方にありますね。でそっちの方に隠れました。その後マケダの洞穴に隠れている5人の王たちが見つかったという知らせがヨシアに入った。そこでヨシアは言った。洞穴の中に大きな石を転がし、そのそばに人を置いて彼らを見張りなさい。しかしあなた方はそこに留まってはならない。敵の後を追い彼らのしんがりを攻撃しなさい。彼らの町に入らせてはならない。あなた方の神主が彼らをあなた方の手に渡されたからだですね。5人が捕まったとしても、これは、この5人この生け捕りにするとかですね、その支配するそういう問題ではなくて、ことごとく滅ぼしていくということでありますから、こういうことでまず煩わされてはいけない。だからホラノに入れといて石に転がしておいてですね、閉じ込めとけと。で私たちは続けて戦っていくんだということをここでヨシアは話しているわけです。ヨシアとイスラエル人は非常に激しく打って彼らを立ち滅ぼし、ついに全滅させた。彼らのうちの生き残った者は城壁のある町々に逃げ込んだ。逃げ込みました、町々に。そこで民は皆無事にマケダの陣営のヨシアのもとに引き上げたが、イスラエル人に向かって罵る者は誰もなかったですね。もう恐ろしくてですね、イスラエル人に歯向かうことはできなかった。そのうちヨシアは言った。ホラー穴の口を開いて、ホラー穴からあの5人の王たちを私のもとに引き出してきなさい。彼らはその通りにして、ホラー穴からあの5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシの王、エグロンの王を彼の元に引き出してきた。彼らがその王たちをヨシアの元に引き出してきたとき、ヨシアはイスラエルのすべての人々を呼び寄せ、自分と一緒にいた戦士たちを率いた人たちに言った。近寄ってこの王たちの首に足をかけなさい。そこで彼らは近寄り、その王たちの首に足をかけた。これはもう、彼らを服従させているんですね。そういうことの印であります。ヨシアは彼らに言った。恐れてはならない、おののいてはならない、強くあれ、大きくあれですね。これは何回も出てきますね、この言葉ですね。あなた方の戦うすべての敵は主がこのようにされる。このようにして後ヨシアは彼らを撃って死なせ、彼らを五本の木にかけ、夕方まで木にかけておいた。見せしめを行っています。日のいる頃になってヨシアは彼らを木から下ろすように命じ、彼らが隠れていた洞穴の中に投げ込み、洞穴の口に大きな石を置かせた。今日もそうである。この石を置かせたことによってこの5人の方が殺されたということですね。後にもですね、分からせるようにしたわけです。このようにして5人の方が殺されました。で続けてですね、この5つの町ですね、この王は殺されたんですけど、この町をですね攻略していく話になっていきます。その後ヨシアはマケダを攻め取り、剣の刃でその地とその王都を撃った。彼はこの地とその中にいた全てのものを清潔し、一人も生き残る者がないようにした。彼はエリコの王にしたように、マケダの王にもした。このマケダのところにいる王をまず倒しました。ヨシアは全エジプト、イスラエルを率いてマケダからリブナに進み、リブナと戦った。ちょっと東の方ですかね。主がその地もその王もイスラエルの手に渡されたので、彼はこの地とこのその中の全てのものを剣の刃で打ち、その中に一人も生きるものがないようにした。彼はエリコの王にしたように、その王にもした。さっきからエリコの王にもしたようにと出てきますね。覚えてますね。エリコはもう全滅ですよね。ヨシュアはまた全イスラエルを率いてリブナからラキシュに進み、それに向かって陣を敷き、それと戦った。主がラキシュをイスラエルの手に渡されたので、彼らは2日目にそれを取り、それとその中のすべてのものを剣の刃で打った。すべてリブナにした通りである、ね。その時ゲゼルの王、ほらこれずっと北の方にある町です、ラキシュを助けるために登ってきたので、ヨシュアはその彼とその民を討ち、一人も生き残る者のないままにしたですね。彼らもやっつけました。ヨシュアはまた全イスラエルを率いてラキシュからエグロンに進み、今どんどん西の方に進んでますね。少しずつ 西、そうですね、ごめんなさい、東の方に住んでます。そうですね、エグロンに進み、それに向かって陣を敷き、それと戦った。彼らはその日それを取り、剣の輪でそれを打ち、その日その中のすべてのものを聖絶した、すべて落首にした通りであった。ヨシュアはまた全イスラエルを率いてエグロンからヘブロンに登り、今度ちょっと北に行きますね、北かな、彼らはそれと戦った。彼らはそれを取り、それとその王およびそのすべての町々とその中のすべてのものを剣の刃で打ち、一人も生き残るものがないようにした、すべてエグロンにした通りである。彼はそれとその中のすべてのものを聖絶した。でヨシアは全イスラエルを率いてデビルに引き返し、これと戦った。ずっとさっきの王ですよですね。そして彼はその地とその王およびその中で全ての町々を取り、剣の刃でこれらを打ち、その中の全てのものを聖絶し、一人も生き残る者がないようにした。彼がデビルとその王にしたことはヘブロンにした通りであり、またリブナとその王に、この南にあるこの王をですね、これと戦っていったわけなんですね。この占領していったわけです。でこうしてヨシアはその全土、すなわち山地、ネゲブってずっと南にあるあの砂漠のところですね、低地、傾斜地、そのすべての王たちを討ち、一人も生き残る者がないように、生きなる者は皆聖絶した。イスラエルの神主が命じられた通りだった。ここが大事ですね。命じられた通りにヨシアが行ってたというところになります。ヨシアはまたカデシュ・バルネアからガザまでおよびゴシェンの全土をギブオンに至るまで撃った。ヨシアは、あ、これカデシュバルニア覚えてますか？カデシュバルニアって何ですか？どの町ですか？どういう町ですか？覚えてますか？民数記に出てくる町ですよね。覚えてますか？イスラエルが約束の地に入ろうとしたときにスパイを送ったあの町ですね。だから彼らが入ることができなかった街を今初めてようやくですね、ここで、倒す、撃つことができたわけですね。そうですね、カデシュバルネア、カルチバルネですね。今ここで初めて、この倒すことができたわけですね。そしてヨシアはこれら全ての王たちとその地とを、一時に攻め取った。イスラエルの神主がイスラエルのために戦われたからである。それでヨシアは全イスラエル率いてギルガルの陣営に引き上げた。このようにしてですね、彼らが攻めてきたことによって一時にですね、この攻めていくことができて、そして主は戦われたということが今この出てきているわけですね。で戦いがあります。当然ヨシュアたちは剣を持って戦ったわけです。けども主が命じたことをことごとく行っていくときに、主が先頭に立ってですね、そしてこの戦う、そして自分にとって不利にように見えるものが実は有利なことがどんどんどんどん起こってくるんですね。そういう働きをですね、この例の戦いの時にですね、見ていくことができるわけなんですね。それで11章に入ります。ハトルの王ヤビンはこのことを聞いて、マドンの王ヨバブ、シムロンの王アクシェフの王、また北方の山地キネーレテの南のアラバ、低地西方のドルの高地にいる王たち、すなわち東西のカナン人、エモリ人、ヘデ人、ペリジ人、山地のエブス人、ミツパの地にあるヘルモンのふもとのヒビ人に使いをやった。で、このハトルというのはガリラヤですね、の地方ですね。このガリラヤ湖の西のところにある町です。私ゴラン高原行った後にこのヘルモン山って北のイ イスラエルの一番北のところですね、私はイスラエルに行った時、そして下っていく時にですね、この戻って南に行く時にこのハトルという町を通っていきます。そのハトルの王戦あのこのがですね、この集めたっていうか使いをやってですね、そして、4節、それで彼らはその人全人を率いて出てきた。その人数は海辺の砂のように多く、馬や戦車も非常に多かった。すごいですね、イスラエルより圧倒的に強いですよ、軍事力においては。この北の地方ですね、前は南でしたですね、で今度は北の人たちがこの脅威を抱いて、それでこのみんなで相集まって攻めてくる。相集まるって出てきてですね、相集まるで私はですね、思い起こすのがハルマゲドンです。ですね、イスラエルのメギド地方に、メギド平野のところに相集まって、そしてこの神と神に油注がれた方に対して歯向かうというのがですね、この予言になっています。ね、この相集まる。そして、ごめんなさい、これらの王たちは皆相集まり、ここですね、ご説明。進んできてイスラエルと戦うためにメロの水のあたりに一つになって陣を敷いた。でも主はヨシュアに仰せられた、彼らを恐れてはならない。明日の今頃、私は彼らをことごとくイスラエルの前で刺し殺されたものとするからだ。あなたは彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼かなければならない。このように、ちょうどトラックがですね、自分に向かってくるところをですね、トラックのタイヤを抜かなければいけないみたいな、そういう感じでですね、神様お話になってるわけですね。そこでヨシアは戦うためを皆率いてメロムの水のあたりで彼らを吸収し、彼らに襲いかかった。主が彼らをイスラエルの手に渡されたので、イスラエルは彼らを撃ち、大シドンおよびミスレフォで前まで追い、さらに東の方はミツパの谷まで彼らを追い、一人も生き残る者がないまでに彼らを撃った。ヨシアは主が命じた通りに彼らにして、彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼いたとあります。ね、詩編20編の7節には、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろうですね。この目に見えるものにおいてはですね、非常に能力があるもの、しかし私たちは目に見えないけれども主の皆を誇ろうと、このいう詩編がありますけど、まさにヨシアはですね、そのようなことを行っていったわけなんです。その時ヨシアは引き返してハツォルを攻め取り、その王を剣で撃ち殺した。ハツォルは以前これら全ての王国の首都だったからである。このハツォルというのは中央集権みたいな感じだったみたいですね、昔は。けれども、まあ、今このずっと読んでいくとですね、この一つ一つの町に一つ一つの国っていうか王様がいるみたいな、まとまってなかったところだったということがわかります。彼らはその全てのものを剣の刃で打ち、彼らを清絶した。息のあるものは何も残さなかった。彼らはハツォルを火で焼いた。ヨシアはそれら王たちの全ての町々およびその全ての王たちを捕らえ、彼らを剣の刃で打ち殺し、清絶した。主のしもべモーセが命じた通りであった。ただしイスラエルは丘の上に立っている町々は焼かなかった。ヨシアが焼いたハツォルだけは例外であった。このハツォルがまあ代表的な町として火で焼かれて、他の町々はこの分取り物を取っていったということですね。14節、これらの町々の全ての分取り物と家畜とはイスラエル人の戦利品として自分たちのものとした。ただし人間は皆剣の刃で打ち殺し、これ大事ですね、人間は剣の刃で打ち殺し、彼らを一掃して息のある者は一人も残さなかった、ね、主がそのしもべモーセに命じられた通りにモーセはヨシアに命じたが、ヨシアはその通りに行い、主がモーセに命じた全ての言葉を一言も取り除かなかった。ここですね、一言も取り除かなかったんですね。これをしなかったのがサムエル記に出てくるサウルですね。このアマレク人をことごとく滅ぼせと、全ての家畜も全て滅ぼせと、サムエルを通してサウルが語られたのにもかかわらず、サウルは上等な、このものですね、家畜を残して、いたわけですね。 でそれでそれによって生贄を捧げるとか何だかって言って、前箇所をですねサムエルに話したんですけど、サムエルは、この主の声に聞き従わないことはですね全所に生贄に、聞き従うことは全所に生贄を捧げるのに勝ると、で御声に聞き従わないのも偶像礼拝の罪だということをサムエルが話しました。けれどもここでは主がモーセに命じられて全ての言葉を一言も取り除かなかった。私たちがですね、これを当てはめていくのであればですね、これはですね全ての基準を全部満たして完璧になるということではなくてですね、この心を尽くしてっていう言葉はやっぱりいいですね。心を尽くすっていうことに他なりません。あらゆる努力をしてとか、あらゆるっていう言葉がですね新約聖書にも出てきますけれども、この皆とかですね、とにかくこの、ここまでやればいいやとかですね、こういうふうに自分でこうなんか定めるのではなくてですね、本当に心を尽くしてこの行っていく、ですね、神様の言われたことを行っていく、その時にですね神様が本当にこう祝福というか、約束したものをこう相続させてくださるわけなんですね。こうしてヨシアはこの地のすべて、すなわち山地ネゲブの全地域、ゴシェンの全土、低地アラバおよびイスラエルの山地と低地を取り、セールに登っていくハラク山からヘルモン山の麓のレバノンの谷にあるバールガドまでを取って、これ北の方ですね。またそれらの子をことごとく捕らえて彼らを撃って殺した。ヨシアはこれらすべての王たちと長い間戦った。結構長い間戦ったんですね、この時はね。ギボンの住民ヒビ人を除いたイスラエル人とはこうした町は一つもなかった。彼らは戦ってすべてのものを取った。彼らの心を固くなにし、イスラエルを迎えて戦わせたのは主から出たことであり、それは主が彼らを容赦なく誠実するためである。まさに主がモーセに命じた通りに彼らを一掃するためであった。でここですね、これはモーセがこのエジプトを出るときにも主がパロに対して行われたことと同じであります。ですね、このかたくなにされていくわけなんですけれども、パロが。けれどもなぜそういうことを、主がなされたかといったら、この主がことごとくですね、この滅ぼして、エジプトを滅ぼすというか、まあ、裁きを下すということですね。不思議をたくさん増やすためであった。でここでも、このかたくなにする、もちろん彼らがですね、この時に自分たちが強情になって戦っていったわけなんですけれども、しかしこのような霊的な攻撃をしてくるということはですね、むしろ主の御業がさらに前進するっていう印なわけなんですね。でここ間違ってはいけないんですね。霊の戦いがあるということはですね、戦いがあるから神の国が広がらないではなくて、戦いの後に広がっていくっていうものなんです。反対の力があるんですね。けれどもそれは当然なんです。でも必ずやですね、それらがこの翻って覆されていてですね、そしてこの神様の働きがことごとく行われていくようになるんだということであります。その時ヨシアは行ってアナク人を産地、ヘブロン、デビル、アナブ、ユダのすべての産地、イスラエルのすべての産地から立ち、彼らをその町々と共に征絶した。アナク人覚えてますか？巨人ですね。アナク人を恐れてイスラエルの民がカデシュバルニアにいるときにエジプトに戻ろうと言い始めちゃったわけです。でも今ここで、アナク人を倒しました。それでイスラエル人の地にはアナク人がいなくなった。ただガザ、ガテ、アシュドテにわずかのものが残っていたですね。ここでガザわずかに残ってたって言うんですけれども、後でこの巨人が出てきます。どっか覚えてますか？知ってますか？ゴリアテです。ダビデですね、この時にわずかのものが残ってきた。こうしてヨシアはこのその地をことごとく取った。すべて主がモーセに告げた通りであった。ヨシアはこの地をイスラエルの部族の割り当てに従って相続としてイスラエルに分け与えた。その地に戦争をやった。これでようやく戦争がやんだんですね。これで平和がやってきたわけです。割り当て地をやっていくわけですね。で12章なんですけども、これ全部ちょっと読みません。この 今まで戦った王たちの列挙ですね、王たちが列挙されてますですね。イスラエル人はヨルダン川の向こう側、日の昇る方でアルノン川からヘルモン山まで、その東アラバの全部うち、それを占領したが、その地の王たちは次の通りである。で、シホンとかですね、そしてずっとですね、これ書いてあります。そして、1節から6節までが、モーセがこの占領したところですね。そして7節からヨシュアなんですけれども、16節のところまで、このベテルの王の一人って書いてあるところまでが南側ですね。この11章までで読んできたところになります。あ、11章までじゃない、10章までだ。そして11章に書いてある北側の方がこの17節からですねになっていきます。タプア派ですね。で、合計31人の王を、彼らが倒したという記録になって、これで土地の占領を終えることができたというか、戦争が止んだわけなんです。で、ヨシアは年を取りましたので、あとは割り当て地でも占領する地はまだたくさん残っているからねというところに13章に続いていくわけですね。このように例の戦いがあるんだというふうに私たちは考えていくことができます。もちろんこれは地上での戦いですけれども、例の戦いがあるんだということですね。そして、この何御言葉をこの中心にしていくときに必ず反対する力があり、けれども、このことごとくですね、この言われたことを行っていく、この主が言われたことを行っていく、その中において、宮沢を見ていくことができるんだということになります。では、しましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このヨシュアを通して信仰の戦い、信仰によって戦争していく、主が戦ってくださる戦いを、これからこのミニストリーとか霊的にこう何かをしていくときに、いろいろとありますけれども、主をどうぞ